こんにちは、遠藤和樹です。白石博一の勇気対人事ということでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで白石さん、
はい、
今日は拍手いただきました通り、
ありがとうございます。
公開収録という形でやっていきたいと思います。はい、そうですよね、与太話は
なしで
圧が入りましたんでね、早速中に行きたいと思いますけども、今日はこの、リスナーの皆様にはですね、その前に秋山先生、マインドサプリの、で、マネトレの大久保先生の番組を収録しての3番バッターとして、白石さんの番組をしておりますので、ちょっとそんな順で聞いていただくのも面白いかもしれませんということだけお伝えしたいと思います。ということで、質問行きましょうかね。
お願いします。
行きます。生成小売中小企業で人事を統括しております。従業員から会社の将来先行きが不安、見えないとアンケート調査より、なんと 90% の人たちの意見が出ております。現状、場当たり的な経営ではありますが、特に業績悪化はしていません。ただ、これからの日本の経済状況や人口減少、最賃アップ等を考慮すると、将来ビジョンや中期計画などを策定し、経営の考えている行き先を提示した上で、人事制度を再構築できればと考えております。進めていく上での注意点などお聞きできればと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ということでね、具体的な内容ですけども、どこからいきますか、これは。
はい、これご質問いただいた方は、本当に真剣に経営のね、中間管理職かどうかわかりませんけども、しっかりとお仕事をされてる方のならではのお悩みだろうなというふうに推測しますけど、聞いていただいてる皆さんも非常にこう共感いただけるテーマじゃないかなというふうに思いまして、我が業界、大久保先生の話もありましたけど、同業で、会計事務所業界なんですけど、もうね、IT が台頭してきて、もうここにほぼ本業は取られるんじゃないかというところになって、まあ、不人気業種の高ランクをしますよね、我が業界も。
税理士業界とかですかね。
で、その中でいくと、まあ、その中で考えると先が見えないというようなことは、
うんうん、そういう意味ではそうですよね。白石さんたちの会社の社員さんからすると、会社の先行きが不安見えないと言われがちな、もうど真ん中の業界にいらっしゃると。
そうですね。新人のね、入っていただけないかなと言って募集活動とかして学生さんとお会いするとですね、行きませんと。全くの会社には。なぜならば、AI にとって変われる業種でしょっていう。
それ自分で言うといいけど、人に言われると腹立ちますね。
いやでもね、まあ、本当のことだからそうだよっていうところから、はいはい。話を始めていくんですけどね。はいはい
は
い、
まさに共感できるというところですね、
そうですね。そんな感じでして、こういう理由が、皆さんの業種一つ一つに、そういった、理由というか、もう衰退せざるを得ない理由というのがあるというのが、今の、まあ、どの業界っても実情じゃないかなというふうに思います。
今日はね、そういう意味で公開収録で言うと、経営者の方々も多くいらっしゃるので、経営者の立場からすれば、そういうふうに言われちゃう側でね、
はい、
業界に立っている社長さんにとっても、はい、いや、言われたくねえなという意味でもすごい共感できますよね。
そうですね。それでこれですね、実際の話を今日は公開収録初挑戦させていただいておって、我が社の話をしたい、できるだけしていきたいと。いうふうに思ってまして。
ほうほうほう。
これはですね、私がまだ入社して間もないぐらいの頃なんですけども、我々の会社福岡にあって、拠点が2つに分かれてて、1つの拠点での上司の発言だったと記憶してるんですけども、方向性が明示されてないので、方向性を明示してほしいっていう意見が必要に幹部から出てたっていうのを、この質問を受けて思い出したんですけど。
だいぶ昔の話です。
そうですね。で、私はまだそのペーペーというか、まだ本当に何も分かってなかったので、よく分からないっていうことと。
あ、はあ、はあ、じゃあ本当に20年とかのスパンの前の話ですか。
そうですね、そうですね。はい。それから、これは単純に、新人だから思ったことなのかもしれませんけど、方針出てるじゃんって思ったんですよ。
あ、若手でいながら、一応その意見を聞いたときに、この会社方針出てるなと思った若手だったんですね。
ええ。 それは、その、抽象的という言葉になる抽象的かもしれませんけど、うん、顧客満足の徹底追求という言葉が出てて、で、これは、この解説はできませんけど、顧客を満足させることじゃなくて、顧客の満足を支援することが、顧客満足の徹底追求の真の意味だよっていうことの丁寧な解説が、あった上で、それで方向性を示されていないっていうのはなんか変だなというふうに思って、ね、
ほうほうほう、
でそれはその方向性というのはあなたの言う方向性とはどういうことですかというのは当時聞けなかったんですけど、
うんうん、
よくよくその漏れ伝えというかその先輩の話をこう横から聞いてると、このある、まあ、2拠点目の拠点ですよね。この拠点が残すのか、それか発展させていく方向なのか。
うんうんうん、
これは一つと、うん、それから我々の本業は、税務申告という決算書を作って、税務署に申告するというのが本業なんですけども、この本業を続けていくのか、もう、停滞させていくのか、
うん。
これについて方向性を示してほしいということが、この先輩の言い分というか。
なるほど。
だったんですね。
はいはい。
で、この先輩の立場に立つと、ごもっともだと思うんですけども、それをですね、この有機体人事制度では、そのことを考えていこうというのが、有機体人事制度でして。
このことを考えるというのは、この今起きている、認識のズレみたいな、このことを扱うって意味で。
はい。ですね、先行きが見えないので、提示する必要があると、この経営者の、経営幹部の方はおっしゃってますよね。
はいはい。
この先行き自体を、その社員さんと一緒に考えていくということですね。
ああ。
提示さ。
それが有機体人事でやることなんですか？
そうです、そうです。
先行きが見えてない、この申告業務を発展させていくのか、衰退していくのかとか、いろんなその新しいオフィスの2点目の方を縮小するのか、展開していくのかみたいなことの方向性を示せという、うん、この問題を示せではなくて、一緒に考えましょうと。
僕、その新人で、生意気ですけども、その先輩の意図を聞きながら、それって自分たちで考えないけんのやないんって思ったんですよね。
そこだけ聞くと、やたら優秀な新人ですね。
いやいやいや、それは単純にそう思ったっていうだけなんですけども、今考えると、そのことが重要なんだなと。で、この先輩も悪意があったわけじゃなくて、
はいはい。
これが、うまく説明できるかどうか不安ですけども、遠藤さんがフォローしてくれると思ってるんですけども、方向性は提示されるもの、与えられるものというふうに社員が受け止めてたとしたらですよ。
ほう。
例えば仮に具体的に与えられたとしても、
うん、
認識できない可能性が高いと思うんですよね。
というのは？
さっき言った方向性は与えられるものじゃなくて自分で考えて自分で作るものというふうにその人が発想してたらですよ。
うんうんうんうん、
当たり前ですけども、自分が作るんですから自分のものになりますよね。うん、
確かに。
で、その反対で、方向性は与えられるものという自動的なパラダイムだとしたら、
うんうん、
その人の概念で、これがやっと具体的になったと思えるまで、その経営幹部の方が頑張って提示されるまで待つというパラダイムですから、いくらここまで具体的に示してるのに分からんのかと、こういうすれ違いが起きる可能性が高いんじゃないかというふうに思うということ。
なるほどね。その、受け手側の社員さんが方向性というものをどのように認識してるか次第では一生言い続けてもそれは私にとって方向性を示したというふうになりませんと言ってもう最後右手挙げてくださいぐらいまで言わないといけないみたいなぐらいの世界になっちゃう、ここをどうしていくってことですね。
で、その世界ってロボットですもんね。もう右手挙げて、
まあ次は
左手出してみたいな。うん。それがその人にとって本当に幸せかというとそうじゃなくてっていう、ちょっと横にそれましたけど、そうじゃなくて一緒に作るもの、もしくはその前提として自分で考えて掴み取るものというものが、そこの概念が、パラダイムが共有されてたとしたら、初めて、一緒に作ろうという、そのテーブルに、土壌に上がるわけですよね。
あ、いいですね。そうなるとちょっと質問なんですけども、はい、例えば一つ、この方が、訴えている社員さんの方向性が示されてない、この方向性という言葉の認識を定義をどう共有してるかによってっていうのが問題化してるじゃないですか、
ええ、
でもじゃあ方向性っていうのはこういうもんなんですって教育するのがよくある教育制度だったり研修だったりするじゃないですか、うん、方向性とは、うん、うちではこういうふうに定義されている、
うん、
なのであなたが言っている求めているものは、うん、そんなものは自分で考えるべきものなんだからあなたが間違っていると、
うん、
これ一般的な 人事制度導入前の研修になってくると思うんですけど、はいはい、こことの差はなんかありそうな匂いがするんですけど。
ちょっと、あるかわからないですけど、言ってみますね。すごく簡単に言うと、その先行きが明確に俺もわからないから、一緒に考えてくれと。いう形で、この度に、人事委員会という人事制度を考える会を組成するので、そこでぜひ一緒に考えてほしいということで、社長も社員も関係なく同じ土俵に立って、ビジョンなり計画なり戦略なりを一緒に考えていくと。
ほう。
うん。そういうことをしてはどうかというふうに思ってるという。
改めて一般的な人事制度の違いで言うと、はい、今どこが違いました？そもそも、そういった方向性が何なのかということを考えることを一緒にしないってこと？
そうだと思うんですよね。
まあ、
冒頭に申し上げました人事評価制度、我が社の人事評価制度をコンサルと社長で作って、こういう評価制度でいくというものは、もうこれ出来上がったんで、この通り、皆さん動いてねと。そうすれば、成果も出るし、それから会社の利益も出るし、っていうふうに考えるのがこれまでの人事制度だと思うんですけども、人事制度そのものを社員さんと一緒に考えるということは、ちょっとその発展したテーマになりますけども、経営戦略なりビジョンを一緒に考えるということになっていくと。
これ実際にこの質問に戻っていくとどうなるんですかね。この方は 90% はですよ、会社、社員さんみんなが不安だし、
はい、
方向性見えてないし、
はい、
白石さんのお話で言うと、多分社長さんからしたら、いや、示してんだけどな、みたいな感じなんだろうと思うんですが、ここにおいて、経営の考えている行き先を提示した上で、どう再構築できればいいかと。
はい。一回、昔、ポッドキャストでもお話しした事例ですけども、会社の人事制度を考えますと、評価項目を考えますと。そうすると、当然、労働分配率は何パーセントにするとか、その労働分配率の基準となる売上値は、前年の実績売上値にするのかどうかとかいう話になっていくと、
うんうん、
でそうすると評価項目の内容そのものも議論するんですけども、会社の経営戦略、これ労働分配率を白石さんは 1% でも含めて一人当たり給与を高めるようにって言ってますけども、そんなことが実現できる絵が社長できてるんですかねみたいな不安も同時に起こってくるわけですよね。
なりますよね。一番言われたくないやつですよね、社長からすると。
そうです。で、今の社長で全く考えてないっていう社長はいらっしゃらないと思うんですけど、うんうん、こういうふうに考えてるというふうになると、そこでは社員さんの自分の給料と、ものすごく関係しているテーマなので、そこは社長、それはある意味賛成だけども、こういうのはどうかという話に展開していくっていうことですよね。
なるほど。これさ、どうなんですか？そういう意味で、これを進めていく上での注意点というふうにありますけど、まず一つは、今回この社員さんから不安だとか見えないと言われたテーマを、
はい、
まず人事委員会という形で言うなら組成をして、
はい、
一緒に考えるテーマに持っていくっていうところがまず第一、
はい、だと思いますね。まあ、その前に先行きが不安とか見えない、どうしようもない不安なり葛藤なり、その社員さんなりの思い、これをお一人お一人聞けるのかどうか分かりませんけど、共感していくっていうところがテーマだと思いますけど、で、それについて、経営幹部としてはある程度考えてるけども、現場の社員さんの声も聞きたいということで、この度人事委員会というのを組成していくので入ってくれないかというような、形で用意を していくというのが一つポイントじゃないかなというふうに思います。
ちょっと嫌な方向からの質問してもいいですか？
はい。
これじゃあその話を聞いて社長がですよ、思うのは、いやでもあいつらとその話すんのみたいなことだったり、いや聞いて一緒に話すっつったって話にならんし、どうせ考えないし、結局なんか不満だけ言われて終わんだろうなみたいな不安があって、ここに差し掛かれないと思うんですよね。このあたりはどうなんですかね。
これはですね、その社員さんを、まあ、ちょっとあれですよ、その、少しぶっ飛んだ論理になるかもしれませんけど、信じてるのか信じてないのかっていうところにもなると思うんですけどね。
いきなりなんか土直球な、ドキッとするテーマですけど、
うん、はいはい。いろんな会社さんをお手伝いして思うことなんですけど、社長さんが社員さんをこんなものというふうに限定して捉えてる社長さんも、割と、僕もそうなのか、そうじゃないのかって言われると怪しいですけど、限定的に捉えてしまってると、社員さんも自分が、どうせ自分はこれぐらいというふうに限ってしまうっていうの のは多いと思います。
うん。
で、実際に、まあ、人事制度とかのお手伝いに入るとですね、まあ、その社長も最初の3回、2回か3回ぐらいは、聞くに耐えんやったと。その人事メンバーの社員さんになった人たちが、言いたい放題意見を言う、その意見の内容の自己主張性の強さと、それから、
はいはい、
まあ、意見の希薄さというか、僕はもう最初はしょうがないと思うんですけどね。それは聞くに耐えんやったというふうにおっしゃってましたけど、だんだんと回を重ねるごとに、社員さんも自分のことだけ、それから自分の仕事だけ、自分の部門のことだけを考えるんじゃなくて、会社全体のこと、つまりそれは顧客の満足についてどういうふうな、我が社の長所短所を総動員して、仕掛けると顧客が満足してくれるのかというのを考え始めるきっかけがこの人事委員会でもあると思うんですよね。そうするとだんだん意見が硬質化していってるのにちょっと驚いたっておっしゃってるんですよ。
そんなもんですかっていう感じですけど、うん、そんなもんなんですね。
で言って、そのある新しい社長さんを紹介いただけるときに自分のところの人事委員会は最初こんなんでっていう話聞いて、あ、最初社長そんな風に思ってたんですね。初めて思ったんですけど、そういう、なんというか、人間一人一人には、その人を限らないというふうに信頼を置くということは、その人の無限の可能性を信じるということになると思いますんで、それをこう、なんというか、焦らずにですね、丁寧に、先ほどの秋山先生の話もありましたけども、相手の話を共感的に聞いていく、社員さんの思いや背景を共感的に聞いていくという行為をもって、主体性や、能動性をこう、引き出していくというか、いうことで、実際にその場が価値化していったり、社員さんがものを考える。言っても社長さんにはまだまだ叶わないとは思いますけども、そういうふうに、化学反応を起こしている組織っていうのは、割と見てきてはいるので。
それで言うと、ちょっと、その話に派生するかなと思うんですが、はい、質問結構多くてですね。
はい。
ちょっとこれをと思ったんですけど、有機体人事を取り入れた企業で、最も記憶に残った事例、
はい、
導入するのに難しかった事例なんかがあればというふうにいただいてるんですが、はい、なんかこのあたりでどうですか？
前者なんて言いましたっけ？
最も記憶に残った事例。これ言い悪いわかんないですね。
はい。この最も記憶に残った事例はですね、単純で、ちょっと今までわかりにくい説明になったかもしれませんけど、ちょっとこの説明でカバーしたいと思うんですけど。
はいはい。
その会社は製造業で70人ぐらいいる社員さんで、10人ぐらいがベトナム人ですね。
ほう。
で、そこは、戦略自体は優れてて、忙しいんですよ、とにかく。11時、12時は当たり前。ちょっと今の時代で言うと、それこそブラックになっちゃいますけどね。うん、
これ公開収録ですけど大丈夫ですか？
今は違う。
今は違う。大丈夫ですね。はい。
で、この状態をどうかしたい。なんか手はないかと言われて、
はあ、なかなか雑な人事制度導入の
問
い
合わ
せですね。
そうですね。はい。これはもう、有機体人事というよりもポイント一つだけですね。固定残業制、みんな、あーって思うと思うんですけど、固定残業制を主任クラス、その70人いる会社の中の7人ぐらいが、いわゆる中間管理職ですね。そこに固定残業制を引いたんですよ。それまでは完全に、何時間残業したらいくら払うという。
申請ベースで。
で、そうじゃなくて、何時間働いてももうこれだけというふうに、まあ、ある意味、コントロールしやすいですよね、人件、うんうん。そういうふうに引きましたと。まあ、
普通に言ったら社員さんから文句が上がるだろうという気がしてドキドキする。
そうですね。
制度変更ですよね。
ええ、まあ、その社長さんはまあ、人間関係を読んでたんでしょうね。その主任さんに固定残業制を引くことで、まず全員には引かないと言って、どうなったかというと、主任がいくら残業しても一緒ですよね。なんとか。
給料上がらないですからね。
そしたらいかに早く帰るかを考え始める。
ああ。
これが、まあ、悪くなったポイントもあったかもしれませんけど、良くなったのは、その効率性が高まった仕事のですね。
生産性が結果上がったってことですね。
で、自分たちも早く帰るためには、部下も早く帰さないといけないと。だから全力で、ラインを効率化していくためにはどうすればいいかって思考するわけですよね。
うんうん。
で、その結果、11時、12時の今まで残る人っていうのは今いないです。ノー残業デーっていうのが生まれたぐらいで、私が月に1回お伺いするんですけど、今日はノー残業デーですって言って、もう誰も総務の人しかいないみたいな日が生まれて、で、売り上げはですね、2倍までいってないですけど、そのぐらいになってます。で、キャッシュは年間1億から 1.5 億ぐらい
たまるような会社さんになったという。で、これ何が言いたいかという と。
そうですね。うん、うん。そこだけ、ゴールだけ聞くと、うん、まあ、いわゆる、なんか、社労士の先生入って固定残業してきましたみたいになりそうですけど。
で、ここで私は何を学んだかというと、人間の無限の可能性なんですよ。
ちょっと、ジャンプしすぎじゃないですか。
IT を IT 化したらいいとか、効率化したらいいとか、LINE をこう変えたら、いいですよみたいなのがあるじゃないですか。
だって今の話だとね、まさに生成 AI かまそうぜみたいな世界になりそうな点ですよね、うん、今の製造業の話。うん、じゃなくて。
じゃなくて、この固定残業制を敷いただけで、これぐらいの成果が出るんだっていう。人間って本気で物を考えたら、これぐらいの成果って普通に出せるんだっていうのに、びっくりしたっていうことなんです。
ああ。これ、あれですか、固定残業制入っての入る前のプロセス、そして入った後のプロセスに、あえて言わせようとしてる感が嫌なんですけど、その有機対人事感はどこかに あったっていう、あるんですか？
これの有機対人事感は、その、まあ、
ないんかい。でも、実際に、その、導入して、固定残業制の導入ということが、
うん。ですね、人間の無限の可能性が、あるんだっていうのを実感したということと、一個前のテーマが、関係してくるのは、うん、社員さんを限らずに、経営戦略を一緒に考えられるのか、こいつらはっていうふうな先入観を持たれる。
ありましたね、その話ね。
そこは考えられるんじゃないんですかと、人間には無限の可能性があるからですよ、というふうな事例で一個出したかったという。
これって、実際に、それは何、社長さんがすごかったというよりも、それによって、で本当にその社員さんたちは自分で考え出したんですか？それ自体がなんか
そうです。社長が一番びっくりしてますもん。
あ、
うん。でもう一個衝撃的だったのは同じ会社ですけどね。これも有機体人事感があるのかと言われるとそうじゃないかもしれませんけど、その主任クラスの方にまあその主任クラスを育てたいという社長の思いはこれは絶対あったんですよ。で、割とそこの主任クラスはいつまで経っても自己主張しかしない一般社員と変わらないって言って私にいつも愚痴をこぼされる社長だったんですけど。
なかなか、なんか毎回テーマ大変ですね。
で、そこで、まあこれは社長と一緒に考えたことです。
うんうん、
賞与が年2回、まあ皆さんも年2回あると思いますけども、その年2回の1回分だけ評価項目をですね、そこは3項目ぐらいからスタートしたと思うんですけども、一旦評価項目を作って評価をしてみようと。で、その、いわゆる効果者ですよね。評価をする人。
する側。
その評価をする人が主任さんにやってもらおうと。今までは社長がつけて
た。はいはいはい。下ろしたわけですね、権限を。
うん。で、そうすると何が変わったかというと、今まで自己主張ばっかり、不満ばかり言ってた主任さんが、今度評価しないといけなくなったわけですよ。そしたら、どうやってやる気を出させようかとか、どうやって成長させようかという会社側の立場に一気に変わるわけですよね。
まあ確かにそうですね。
面接もあなたたちしなさいって言われたわけですから。俺たちが面接するのって、最初は驚いてたと思うんですけどね。うん、で、後ろに社長が、ちょっとだいぶ後ろですけども、こうやって面接の内容を聞いてたりして
る、ね。それ、どっちが面接されてるかわかんない感じですね。うんうん、
で、主任さんの立場が一気に変わって、それがきっかけかどうかちょっとまだ確認できてないので、わかんないんですけども、今その主任さんは経営幹部としてもう立派に成長してて、社長さんがそれこそ、その将来の可能性を社長が感じているのは、この幹部が育ったからだというふうに、おっしゃってるんですけど、そういったことも、生まれたということからすると、この、普通に言われる一般社員、それから自己主張しかしない社員、不満しか言わない社員、それは自分たちがそうしてるからで、もしかしたら自分たちがそうしてるだけかもしれないと。で、ちょっと話が飛躍しますけども、この有機体人事制度というのは会社の経営戦略を考える場と申しましたけど、それがなんでそんな風になってるかというと、評価項目を単純に考える場が、先ほどの労働分配率とか、いろんな数値的な問題が出てくると、経営戦略の話にも及んでいくので、経営戦略会議に転換していくっていうケースが結構多いんですよ。
うんうん、
そうすると意外に社員さんは、結構真剣に考えてる。もしくは考えようとし始めるケースになる可能性は非常に大きいというのを何件かの支援の場で感じたということですね。
今回ね、今日この番組の中でなぜ固定残業制をその要として抑えたのか。 主任一般のところの権限以上をしたのかっていうところの多分選択するプロセスになんかいろんな対話があったと思うのでね、はい、ぜひね、その辺も、一点無限の可能性を開いていく時のここだというなんか要があるんだろうというところはですね、今日はできませんけれども、
はい、
ぜひね、皆様、今の話って、そのまま活かせるんじゃないかなという話と同時に、うちでやってもそうはならなそうとかいう、多分いろいろあると思うので、そのあたりはぜひ、懇親会も含めて、白石さんと、自社自社のね、話をしていただくと、百社百王の話をしてくださると思いますので、ひっ捕まえて、お話しいただけたらというふうに思います。ということで、今日のところ終わりましょうかね。ということで、終わり
です。すいません、わかりにくい話で。ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。